こんにちは。視覚障害者は情報難民だとね、言われることが多いと思いますけど、まあそうかなってね、思うんですよね。まあそういうことをね、今日はお話ししてみようと思います。バリアフリー探求所、弱視であり、がんサバイバーである牧がお送りする人の心の壁を考えるチャンネルです。
僕はね、パソコンとかインターネット、スマホとかがね、出てきた時って、まあ、比較的ね、早いうちに興味をね、持ったんですよね。だから、まあ僕のね、周りだけのね、話で言うと、案外ね、それでね、まあ仕事的にもね、まあ得したっていうかね、まあ優位なね、ことにね、なったと思うんですよね。まあだけど、やっぱりね、最近はね、まあ、そういうものにね、あと新しいもの、興味はあるんだけど、なかなかね、それをね、やっぱり、インターネットとかでね、調べるのが難しかったりとかね、まあ調べられたとしても、なんていうかな、文字情報だから基本的にはね、それをまあパソコンのね、音声読み上げとかで、読んでもらったりすると、頭からね、ケツまでね、ずらーっとね、読んでくれるんで、それで、ここがね、重要だなとかね、これはいらないなとかね、知ってるなっていう情報の、取捨選択がね、なかなか難しいんですよね。まあ、ここまでね、できてるのはまだね、いいんだけど、これから先ね、もっともっと目が見えづらくなってくるとね、このあたりの取捨選択は、まあ、情報へのね、アクセスはできたとしても、ここが重要だな、これを中心にね、読みたいな、とか思ったときに、まあ、このね、音声読み上げの機能を使いこなしてないのもあるんだけど、ちょっとね、難しいんですよね。あれ、あそこがもう一回聞きたいって思った時にね、なんかね、そこにね、うまくアクセスできなかったりしてね、まあ、何回もね、なんだろう、同じところをね、読み上げてもらって、あ、ここだなって思ったところをね、また読んだりとかしてね、まあ、昨日のね、お話じゃないけど、一定のね、ところを見たいのに、なんかすごい時間がかかっちゃうとかね、いうのがあるんですよね。あとはね、あと PDF、まあ、これはね、他の、音声配信とかで配信されてる方もおっしゃってましたけど、PDF でもらった書類とか、まあ、テキストにね、なってるところもあるから、そこはね、読んでくれるんだけど、例えば写真の中にね、図とかでね、文字が書かれてたりすると、そこは全く読んでくれないので、やっぱり図解されてるものとかはね、もう全くね、理解できないんですよね。まあ、白黒反転とかして、なんとか読もうとするんだけど、白黒反転することによってね、余計なんかね、でっかくしても読めなかったりとかね。そういうこともあってね、なんかね、そういうことしてるうちにね、目がチカチカチカチカしてきてね、頭痛くなってくるんですよね。やっぱこういうとこでもね、やっぱり、情報難民っていうのはね、まあ、難民まではいかないんですけどね、まだね、アクセスできてますからね。まあ、こういうことがね、やっぱりね、視覚障害者起こってきますね。アクセスできるんだけど、そこをね、重要なところのね、取捨選択がなかなかできない。またはね、さっきも言ったように、全くね、写真とかでそこをね、 パソコンが読んでくれない情報になってたりすると、そこの情報はねもうすっぽり抜け落ちちゃうっていうね、そこをねやっぱり僕の場合だとリモートでね自宅にいるんでね、なんか妻が帰ってきた時にね、ここは何書いてあるとかやっぱ聞くしかなかったりとかね、まあ一つはねやりようはあるんですけどね、まあそのね図解されてる PDF をね、なんかうまい具合にねパソコンで表示させたやつを iPhone のねカメラで撮ってね、そうすると iPhone のカメラ、まあ iPhone に限らないのかもしれないけど、iPhone のカメラだとそれでねそこに写ってるテキスト情報をね、ちゃんとねコピペできる状態になったりするんでね、これも結構精度はいいから、なんとかアクセスがねできるようにはなるんですけどね、まあだけどね、あだこうだしてるうちにねなかなか時間がねやっぱりねかかっちゃうんですよね、まあだけどねこういう工夫をしていかないとやっぱりなかなかね情報へのアクセスはできないし、あとね面倒に思ったりとかね、まあもちろんね僕もそうなんですけど、そんなことやってるとさっきも言ったように目がチカチカしてきたりしてね、もういいやとかねやっぱりね人間なんでね思っちゃったりするんでね、もうそのあたりがねやっぱりね、なかなかね難しいとこですね、まあもっとね生活に根付いたところで言うと、もうねやっぱり信号、横断歩道の信号が見えない、あれもね情報ですからね、やっぱりそのあたりっていうのはやっぱり周りのね、人がいる、またはね車が止まってる状況とかをね、何らかの方法で感知してね僕はね、それで目の前のね信号が赤なのか青なのかっていうことをね、知る必要があるし、まあこの前ねなんか教えてもらったアプリがあって、まあそれをね iPhone で読んで、iPhone のねカメラでそれをね信号に向けるとね、それが青なのか赤なのかっていうのがね分かったりっていうのはねあるんですけどね、やっぱりね一手間ねやっぱり加える必要があったりしてね、やっぱり僕たちのね工夫が必要なことになるなと思うんですよね、まあ昔はね僕ね本当ねさっきも言ったようにね、新しいものを取り入れてそれがねある程度まあね自分の会社でのことだけどうまくいったからね、なるべく新しいことはやりたかったりしてね、だからもちろんね AI とかにも興味はあるんだけど、まあチャット GPT はねある程度使ってますけどね、他の AI まで行くとねやっぱり、登録したりとかねそういうので、将来的にねその登録した情報とかがどこにね保存したかとかが分かんなくなっちゃったりしたらね、ちょっといろんなことがね煩雑になるなとか思ってね、とりあえずはチャット GPT だけでいいかとかね、なんかねそういうことまで考えちゃうとねなかなか他のところでね他の AI までね、勉強っていうかね興味はあるんだけどちょっとそこまで手出せなかったりとかねやっぱりあるんですよね、情報はね本当に多い時代じゃないですか今ね、多すぎてねやっぱり、全部を取り入れることはまず不可能だし、やっぱりこの中でね取捨選択していかなくちゃいけないんだけど、そのね取捨選択をするのが僕たちね視覚障害者にはなかなかねハードルがあるなっていうのがやっぱりね、思いますね、今のところね僕はね情報自体を取ることに対しては まあ積極的な方だと思うんで今のところね、うん、だけどねやっぱりね、うん、自分でやっぱりまあ昔からだけどそこはそうなのか、うん、情報自体はねインターネットの中にいっぱいあり、うん、もう溢れるぐらいあるんだけど、まあ僕がねそのねパソコンとか、まあ、スマホとかで出てきた時代もまあ結局はね自分でねその情報をね取りに行って、うん、まあそれがねある程度うまくいったと、うん、今も情報自体はね溢れ返ってて、うん、その中をまあ取りに行くのがなかなか難しくはなってるけどやっぱりそれでも取りに行ってね、うん、取捨選択も難しいんだけどやっぱりね、うん、できる限りのね、うん、取捨選択してね、うん、ちょっとねだけどね偏っちゃう気もしますけどね、うん、まあ偏ってもいいからね自分が興味あるところでね、うん、やっぱり、うん、もっともっとね、うん、なんかねやっていければな、うん、まあ AI とかもね本当に自分が聞いたこととかにしか今のところねチャット GPT も答えてくれないからね、うん、自分の知識がある程度ないとね AI との対話もね、うん、難しいとねやっぱりね思うんですよね、うん、自分が知りたいことがわからないと、うん、AI ももちろん答えてくれない。だからねそのあたり、まあ聞き何だろう会社とかにね入ってきた新人にね何がわからないって聞いた時にね、うん、やっぱわからないことがわからないみたいなことをねまあ、うん、今の子たちも言うのかちょっとわかんないですけどね、うん、僕たちの時代とかねやっぱり、うん、そういうふうにね後輩入ってきた時言われましたけど、うん、その状態にね、視覚障害者ってやっぱり陥る可能性がね、高いと思うんですよね。だからね、僕もね、そのあたりはね、やっぱり、まあ気をつけるっていうかね、自分でね、積極的にやっぱり、情報をね、取りに行くように、ちょっとしていかないといけないなってね、ちょっとね、最近ね、またね、思ってますね。はい、今日はね、まあ情報がね溢れてる時代だからこそねやっぱりね、自分からね取りに行かないといけないなと、まあ難しいことだけど視覚障害者にとってはね、それをね改めて思ったというお話をしてみました。はい、最後まで聞いていただきありがとうございました。それではまた。